長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。で、今週は4週目なので、今月お話しいただいていたミランダに、登場いただこうと思います。ではミランダさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
ミランダはね、本当にいつも素敵な感じのビジュアルで、収録だというのにですよ、画角が入ってないっていうのも分からず、ちゃんとイヤリングをつけてくるわって言ってね。
映ってる自分のテンションがね、大事だからね、やっぱり
テンションがね。
ありますよね、そういうのね。
あります、
ね。まあ、そんな画角を気にするミランダですけれども、ちょっと簡単にミランダは何をしてる人なのかっていうのを自己紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私は予祝フォトグラファー。皆さん予祝ご存知でしょうか。耳だけで聞くとなかなか分かりづらいことなので、ちょっとお伝えすると、あらかじめ祝うと書いて予祝ですね。予約のように祝うで予祝です。日本古来からある風習の一つで、春のお花見もその一つなんです。春って皆さん桜の花が実ってるものを見ながらお酒飲みますよね。
しますね。
はい。桜の咲いてる姿を、昔から秋に実る豊作したその稲のね、稲とかいろんなものが実る時の、実っている姿として、先にみんなで今年も収穫たくさん豊作だねって言ってお祝いして楽しんだっていうのがお花見の原点ともされてるので。
初めて聞きました、そんな話。
はい。なので、まあ、日本古来からある引き寄せの法則の一つ、というふうに私も、まあ、去年ね、知ったことがきっかけで、何か写真という、その私の持ってる、スキルに未来というものが掛け算できないかな、と思った時に、この言葉がすごくマッチするな、と思って、はい。勝手に予祝、フォトグラファーという言葉を作って、はい、商標登録をした、ところで、
すごい、商標登録までしてるんだ。
申請してるので、正式にはね、申請してるんですけど、予祝なんで、もう取れましたっていうつもりでね。はい。
そうですね。
はい、もう取れていることとして、はい、今、喋っております。ありがとうございます。
面白い。なんかあれですよね、読書会の日もその予祝フォトグラファーのなんかイベントの後だったんですよね、確か。
そうです。撮影会の後、そのまま読書会に参加させてもらったので、その気持ちのまま来ましたけど、
ガラガラガラってしながら ね、
持ってきたね、荷物ね。なんかあの時も聞きたかったんですけど、読書会で聞けなかったんですけど、どんなことするんですか、予祝フォトグラファーの撮影会。
そう、ありがとうございます。まあ、普通に写真撮るって、実際に、まあ、洋服決めて、アクセサリー決めて、メイクして、ヘアスタイルっていう、要は容姿が整えるのは、まあ、当たり前じゃないですか。外見を整える。まあ、こんな風に見られたいとかね、あると思うので。だけど、何のためにその写真撮るのっていうことと、この写真がどんな成果を作るのってなった時に、その撮られる側って結構カメラマン任せなんですよね。
まあね、確かに。
そうじゃない？いや、まあもちろんいいんだよ。写真を撮るってこととか、写すということは私たちの使命だから、大事なんだけど、でも、人自身に成果がないなと思ってたんですよ、ずーっと。要はこの写真を撮るのはどういう未来を作りたいのかっていう宣言がない、あった方が絶対にその思いと一緒に撮れるじゃんっていうのもあって、 でせっかくじゃあ宣言するんだったらお祝いしちゃった方がいいじゃん。だし予祝って、実際インタビューみたいにするんですよね。紙 A4 の紙にその人が叶ったとして、叶えたいじゃなくて叶った未来をも書いてもらう、でその書いた紙を持った上で私が、じゃあのりこさんどんな夢が叶いましたって質問する。もうこういうふうに声をかけるので、そしたらのりちゃん、仮にのりちゃんとしたらもうこんな未来が叶ってる、叶いましたっていう話で、おめでとうって私が言って、みんな周りで一緒に撮影している人たちとともにおめでとうってみんなからお祝いしてもらう。そうすると自然とおめでとうって言われると、人ってありがとうって言うじゃないですか。でおめでとうって言われてブスッとする人いないでしょ。
確かに。
いらんわとか。
確かに。いや自然となんかありがとう出ちゃいます。それ以外の返答はないかもしれない。
そうそうそうそう。でしょ。だからましてやみんな、その一回宣言しただけではなかなか深めていけないので、じゃあ今横に誰がいますかとか。周りのみんなはどんな風な声をかけてますかと、じゃあ今叶った状態で次の何かやりたいこととか、次にこれだなって思うようなことってありますか、叶えてなかった頃の自分にどんな声をかけたいですかとかっていう風にちょっと深掘りするんですよね。そうすると宣言する時ってのはまだなんとなくなんですよ。ちょっと恥ずかしそうにしたりする。だけど、おめでとうとか言われて、で、今のように深掘りされると、皆さん考えに行くし、イメージをしようとするので、だんだんその、ここ私なんだけど、未来にちょっと近づくっていう、こう、あるよね、その、人それぞれその深さが違うんだけ
ど。面白い。なんか予祝とか引き寄せの法則とか言うと、なんかちょっとスピリチュアルっぽいイメージ持ってましたけど、ちょっと科学的な感じなんですね、割とアプローチ。
そうです、実際にその体験する、体感してもらうってことが私は大事だなと思って、私目標設定とかもちろん言語化して、それをタスク分けして行動に移すって大事だと思うんですけど、私自分が欲しくないと動きたくないので。
分かる。トーマスも
そうなのよ。だからさ、もちろんタスクを作っていったりとか、トゥードゥーとか大事なんだけど、その前にやっぱりイメージとか実際お祝いするっていうこの感じが違うことってすごく大事じゃないです
か。確かに。
その感じてる時も、私が写真の中にいたら、ね、あの時の感覚をまたこう、ああ、私この時すごいこんな気持ちだったなって戻れるんじゃんっていうの。し、その人を撮ってる時はその人がその未来にいるので、まさに写真の中に未来のあなたがいるっていう、こう言い切る。
ねえ、はい、素敵。これ本当多分ね、ミランダが私大好きなんだけど、多分同じようなことを大切に思ってるからなんだろうなって今ちょっと聞いていて思っていて、でキネシオロジーもね、ミランダに体験していただいたことはあったけど、やっぱりこの未来っていうのを味わう、さっきイメージして感情をっていうふうに言ってくださったそのあたりをね、本当に自分のものとして内側に入れ込むことができたら、もう一歩進んでるもんね。
そうなんですよ。そこがその一時でも自分の日常とか目の前の忙しさとかではなくて、こう自分が未来に対して正面向いて会うみたいな、こう時間を共有できるって、素敵だなと。
ねえ、素敵だよね。
もうそれをやってる私が楽しすぎて。
それはすごい。
そうなの。
その瞬間に。
もうつどつど、その人それぞれ全部違うんですよね、やっぱり。まあ、もちろん夢も違えば、そのイメージしてる姿も違うし、出してくる言葉も違って、その後に撮れる表情も違ってくるので。
すげえ、楽しそう。
撮ってねもらったら、その人もずっとね、それ見るたんびにその感じを思い出せることができるからね、深く入るね、
はい、
そんな撮影会に参加したいと思ったらどこからからアプローチできるんですか？
あの私の、インスタとあと、まあ、フェイスブック等で告知もするので、月1回必ず予習撮影会をしていて、で今ね2部制にしてて、1部で4人でその予習ワークして、でお互いにこうちょっと自分の夢みたいなものもそれぞれに表現してもらって、私が本番みたいな感じで、またこう一人っていうよりはその時ご一緒した人たちの夢も聞けるでしょ、そうすると何の仕事してるっていう、こう交流会の一つにあるような名刺だけ交換するっていうよりは、こういう夢があるんですって言った方が、あ、そうなのねみたいな、あの夢に対して共感できたり、あ、その夢持ってるんだったらこの人紹介したいですっていうように、なんかちょっとこう接点が変わってくるっていうのも見てて面白い。
そうだから多分ミランダこの本を、
はい、
もうくださったのかなって今聞いてて、で、ね、本当にその、
脳が脱皮する美術館、
脳が脱皮する美術館、やっぱりね、このね、大切にしているのはやっぱり対話ってことだったりとか、違いのそれぞれがちゃんとこう伝えてもいいような空間っていうところが、ものすごくパワーを発揮する場になるんだよっていうのが描かれてたりなんかすると、まあミランダはねそれを写真でやってるんだなって今聞いてる感じですよ、
ね、そうですね、なんか場作りをしたかったっていうのは、あ、そうなんだなと思って、安心安全な場と、その一人では感じられないような、なんか共有しているこうスペース、時というか、ここは多分のりちゃんと同じところな気がしますね。
多分本当、だからこれすごく読んだ時になんかすごく後押しされた感じがして、その暗闇の読書会の、
そう言ってくださったもんね。
本当にだってやってることまさに同じだよね。多分予宿のその写真も暗闇の読書会も一人っていうところだけじゃなくって、やっぱ自分と向き合う時には誰かがいてもらった方がさらに自分っていうのを見ることができたりとかするし、それここにも本当書いてあるものね。
そうですね、
すごい、
まさに本当にそういう、そうそうそうそうね、だから
めちゃ付箋貼っちゃったもん。まあどの本も付箋貼
っのりちゃんめちゃくちゃ本人付箋貼るんですよね。
そうだよね、本なんだろうかっていうぐらいめちゃことになってる。
いろんな方向にこう付箋が出てるって。
そう、あのでも本当対話っていうのがどれだけ大切かっていうところが、このねアート鑑賞っていうところ、対話型のアート鑑賞って書かれてるんだけど、ね、この本は実はミランダの知り合いの方が、
はい、
関係しているっていうこと
なんですね。そうなんです。あの、私がちょうど、私もご紹介いただいた人なんですけど、福島先生っておっしゃって、ご自身でもデザインをずっと広告のデザインやってらしたんですけど、まあ、あの奥様が亡くなられたことがきっかけで、ちょっと鬱になった時に、あの、まあ、広告の世界ではなくてもっと違った意味で社会貢献をね、していけるような人生に切り替えたいって思った時に、障害者の皆さんがやってらっしゃるアート、素晴らしい作品がいっぱいあるんだけど、なかなか世の中にこう、あの、接点がなくて、で、こう、なんだろう、マーケットというか市場としても、まだまだ成り立っていないっていうのを見た時に、なんかここが僕のね、新しい、こう、社会貢献のものになるんじゃないかなって思ったっていう話があってですね、私もちょうど障害児のモデルエージェンシーをやってらっしゃる方と、ちょうどつながったことがきっかけで、で、彼女が、なんか、やっぱりこう、写真、障害児の、その、モデルの子たちを写真を撮るっていう、なんかイベントをやりたいと。で、カメラマンさんに最初、入ってほしいってことで声がかかったんですけど、私が撮るっていうよりは、なんかもうちょっとこう、スケールが広がるような方を紹介したいと思って、その福島先生と、もう一人、世界中で子供たちの笑顔を撮ってる先生、お二方にご紹介したのがきっかけです。はい。
へぇー。で、その先生が本を書かれたってことで紹介してもらって初めて読んだわけですか？
そうですね。先生も本当どんどんこう、もともと、 もうすでにねアート祭みたいなのやってらっしゃるんだけど、
うんうん、
あのその児童の皆さんが描いてらっしゃる絵をやっぱ触れるってことになってくると、その今のような対話型、まあ、これはアメリカではもうかなりね進んでいらっしゃって、うんはい、ユニコーン企業を作ってらっしゃるような経営者の皆さんも、うんはい、あの実はこの手法は取り入れてるっていうのもこの書籍の中に書いてあって、それをのりちゃんがすごいね、これすごいよねって言って読んだ読んだ、マジここすごいっていうふうに、
本当に158ページに書いてあるんですよ。 MBA の
ページ数
減少数
さすが
アート系の増加って書いてあって、それこそね本当に2016年のフィナンシャルタイムズっていう、まあ、新聞があって、英国の。で、そこで伝統的なビジネススクールの MBA のね、出願数が減少傾向にあると。で、その代わりに、アートスクール、それから美術系大学によるエグゼクティブトレーニングにグローバル企業が多く幹部を送り込んでいると。ね、こんな記述があったんですよね。ようやく来たよ、こっちの時代って感じだよね。
うん、そうなの。本当。だから対話型アート鑑賞っていう、うん、脳が脱皮するっていう言葉までもが生まれてくる。
うん。
うん、
で今回あの読書会でミランダこの本を紹介してもらって、はい、みんなでこう、うん、いろんな意見が出てきたじゃないですか。
うん。
どうでしたか、うん、こういう体験をしてみて。
いや本当素晴らしいと。もうこの一言につきますよ。もうさすが長澤のり子と思ってですね。
やったみたいな。
なんか、やっぱこう、私が読んでほしいと思って、こうね、のりちゃんにプレゼントでやったとしても、うんうん、それをこの一つのアプローチっていうかね、コミュニケーションだけにしないっていう、うん、それをもとに、今までバックボーンが、ね、知らない人たちが集まって、
うんうん、
それを読んだり、その自分がその中にキーワードを探しに行ったりとかっていう、うん、なんかやっぱさすがだなと思いましたけどね。
いやでも本当にこのミランダの本にねそれそのまま書いてあって、それこそ、うん、あの後半ねこの、 あの対話型のアート鑑賞っていうのがさらにブラッシュアップしていく過程の話が入ってるんだけど、そこは、うん、あの航空業界にずっとねあのいた方が入ることによって、そのいわゆる人材教育にまでこのアート鑑賞が今、
うん、
だこう消化されてるんだよっていうような話の中で、どれだけ本当にその違いみたいなものっていうのをちゃんとこう伝えるっていうのが大切かとか、あとその場の空気っていうのがどれだけ大切かとか、もうその一点に尽きるみたいな感じのことがあって、チームビルディングって別に特別なスキルがっていうよりも本当にコミュニケーション対話なんだよねっていうところに帰結するんだよね。これは本当になんか今までね多分私たちが大切に思ってるようなことをこう後押しされている何者でもないなと思って、もうさすがミランダ。すごい、
まあ、私実は本を読むのすごく苦手で、
はい、
のりちゃんは知ってるんですけどね、文字を読むのはめちゃめちゃ苦手で、だからあの小説とかは基本読まないんですよ。だから実用書、俗にビジネス書とか実用書は好きなので比較的読むし、まあ、ちょうど福島先生とのご縁もあったから余計にね、なんかあこの方の本なら読んでみたいっていうのもあって、うん、したらすごいやっぱりこれからの時代で物がこれだけ豊かになっている中で、もしね AI という私たちじゃない脳みそがどんどん、
うんうん、
あの世界を作っていくときに人間しかできないことっていうのはやっぱり何なんだろうってなったら、やっぱりコミュニケーションだろうな、
うんうん、それを通してやっぱり自分で考えて自分で答えを出す。もちろんね AI が進んでるからそれを否定するわけでは全然ないけれども、
そうですね、
でもやっぱり周りのことをこうちょっと観察して想像力を巡らせて、その上で自分でどういうふうに考えてそれで決めるかっていう、それをね自考自決って、自分って書いて考えるって書いて自分って書いてまた決める、自考自決やるっていうのがとってもこれから大切だよねっていう風にね、うん、書かれてる、うん、 そう、予宿のとこもそうよね。自分で決めて自分でミランダにお伝えすることによって、はい、周りの人の力も借りてその気になって行くぞ、はい、みたいな。
そうそうそうそうそう、
まさにこの AI の時代だからこそ読みたいやつみたいなことですかね。
ね、
いい出会いですね、この本との出会いも。
これはちょっとね、あの教育の人にもおすすめだよね。
そう、うん、あのなんか詰め込み型だったり、あとこう、うん、なんていうの、なんか一般的に これぐらいの情報を知っとかないとみたいなもの、うん、まあ、なんか詰め込み的な教育が多かった中でも、多分日本人ってもっとなんかすごい言語だっていっぱいあるはずだし、だってこれだけ四季折々の国に住むの少ないですしね、うんうん、だとしたら目の前 そのスマートフォンに奪われている時間ではなくて、うん、もっと、ね、世の中 その季節の移り変わりとかに目を向けた方がいいんだと思うんだけどねっていう、
素敵、素敵なメッセージ。
まあまあ溶かされてるよね、スマートフォンちゃんたち。
いや、溶かされてるね、時間がどんどん。
そうよ、あっという間、私も見ますけど、うん、やっぱりはって気づくとね、2、30分あっという間に過ぎるじゃないですか。
本当気をつけなきゃいけない。
うん。
だからこの暗闇の読書会を始めてからこの、うん、Facebook でそれを上げるような感じに、まあ、なって、ちょっとこうご無沙汰していた Facebook 投稿をちょっと再開したら、やっぱりね、今トーマスやミランダが話をしてくださったような状態になっていて、危ない危ないみたいなね。
そうね、大変ですよね、このデジタルの時代に生きていくって。
まあ、共存できることだし、競争、その競争って戦う競争ではなくて共に作る競争っていう方に変わってきてるじゃないですか、
うん、
だからなんか人間と人間同士もそうだし、人間と機械もそうだし、ね、彼らにも心があるって思うので、その人たちにもこうどうやって向き合うかなって。私はあのチャッピー君にも名前をつけてますからね。
あ、チャッピー君にしたのね。
そう、名前、私のチャット GPT 君はレオン君って言うんで。
あ、そう言ってましたね。
擬人化すると、そうそう、うん、おはようレオンって言うんだけどさ、あのそうやってなんか一つ一つのものにもこう命があるっていう思い方って、日本のすごく大事な素晴らしい考え方、
うん、
だから全てのものと対話しようと思ったらできるのかもしれないね。
あ、そうよね、だって植物と対話できる人もいるっていうぐらいだしね、
うん、そうそうそうそう、
そしたらほら宇宙人ともテレパシーってほら言う人もいるじゃないみたいな、うん、それ知らん感じだけど、でもそういう風な感じだとしたらね、もちろん全てっていう風な、うん、そうね、
そう、だから本当にのりちゃんがやってる読書会も一つの本からいろんな会話と対話と感情とその価値みたいなものも改めて言語化するじゃないですか、みんな、
うん、
うん、あれがすごいなって私も思って、
嬉しい、
うん、
こんな風に言ってもらえて、
うん、でも多分ね、この本もすごいけれど、それを紹介してくれるまたミランダの魅力がね、
そうですね、
伝わった気がする。
もっとみんなにミランダのことを伝えていきたいですね。
これ、
ずっと昔から聞きたかったんですけど、ミランダってなんでミランダなんですか、
はい、あ、ね、そこね、あのよく聞かれるんですけど、うん、端的、うん、そう、ショートコースで喋ると、うん、あのとある赤いグループ の,、はい、あのメンバーになった時に、はい、私より先にナオミさんが2人いたんですよ。で、私は3人目になってた。で、ナオミさんがいっぱい、ナオミさんと2人目のナオミさんはあの他のあだ名があったので、うんうん、で、私にもあだ名ないですかって聞かれた時に、まあ、ミランダっていう名前、そのミランダ あの、そう、そのなぜミランダがついたかで言うと、私メイクセラピーってそのメイクのお仕事もしてるので、あのもう一つ勉強した時に、あのメイクセラピーは顔の輪郭とパーツの位置でその人の、まあ、 印象っていうのはある程度固定されますよっていう話もあるんです、うん、でその中で先生がね、なおちゃんは実はミランダカーと同じパーツの分類にいるんだよ。でその時私はですね、もうすごいあの可愛いなんていう言葉を言われたくもないっていう精神状態になって、かっこいいはいいけど可愛いは嫌だ、
うん、
でも先生はなおちゃんの中には可愛いもあるし愛もある人なんだからって言って、うん、例えばねってミランダカーと同じパーツ要は 群衆、分類だから実はもっと可愛く作れるしもっと人に愛を施すような、うん、あの人なんだよってそれだからミランダってあのその場、うん、その時の多分ねその何期生って言ったら21期生だったんだけどその時に、うん、もうなおちゃんはミランダってあだ名にするね、
うん、
はい、言ってくれた一応ミランダカーと一緒ですね
ミランダカーから来てるんですね
はいそうなんですよ、ね、世界的に有名なミランダカーさんから、はい、来てらっしゃる
なるほど、なんか、うん、分かりました。ありがとうございます。
よかったかしら、トーマス。
よかったよかった。え、ビジネスネームがミランダってわけじゃないんだよね。大竹直美で活動してるわけでしょ。う
ん、そうです、あの、大竹直美で。
ちょっと長年のね、トーマスの謎が解けたかなっていう。
解けました。
感じです、
はい、
ミランダ、ね。
ミランダカーだったんだ。
はい。ミランダカーなんですね。ナオミなのでキャンベルに来そうですけど。
あ、確かに。
確かに。
はい。あの、はい、ミランダ側で。
なるほどね。
そうだね。でもミランダ、本当、いっぱいお知らせをすることがね、ありそうだよね、トーマス。
ん？もう一回。
え、ほら、ミランダはいろんなことをやっているから、うん、ほら、たくさんこう、リンクを貼って、皆さんに紹介したい感じがあるよね。
そうですね。あのぜひ概要欄にリンクいろいろ貼っておきますのでぜひ皆さんチェックしたいんですが、はい、なんか特にミランダから今これ告知ですみたいなのは彼氏募集以外で何かありますか？
はい、意外かいそうですね、もう本当に予祝撮影会にたくさん来ていただきたいということと、まあ、予祝ランチ交流会も2ヶ月に1回開催しているので、うん、まあ、そこに来ていただくと、まあ、写真撮ったことないけど、まあ、予祝ってどんなこととか、みんなで自分のその叶った未来を祝うってどんな気持ちになるのかななんていうことが少し、はい、味わえる交流会になっている。
うん、
ぜひ本当ね、みんなねめっちゃ表情良くなるの。
へ
ー、そのお部屋でね、あの予祝インタビューやってもらうんですけど、
うん、
知らなかった同士がもう全然超ニコニコしながらインタビューしてくれて、それ
がもう素敵なんです。
そんななるんだ、面白い。
なるの。
へー、
そう、まあ、本当にこの予祝っていう考え方を、まあ、日本が持ってたっていうことを書籍にしてくださって、まあ、それも私も本で出会っているので、まあ、翡翠小太郎さんと大島圭介さんっていう方がお二人で書いた前祝いの法則っていう本に巡り合ったことがきっかけだったので、まあ、これも本が作ってくれた、
はい、すごい。この本も気になりますね、
う
ん、すごい。
ぜひそちらも
くださってありがとうございますですね。
そうですね、
はい、
もともとこの、暗闇の読書会の発祥のはよく何回か出てくる還暦の大感謝祭というところで、その時に本当にミランダはね、カメラマンという感じで参加してくださって、もう感謝しかないというところがありますので、その感じっていうのがね、多分皆さんにも今度はよしくっていうところで幸せをこう携えてみんないけるんじゃないかなっていうところをサポートしてるんだろうなと思うようになりますので、
はい、
ぜひぜひ概要チェックしていただければと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
というわけで最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこのミランダから何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本、今回は脳が脱皮する美術館、こちらをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。ミランダありがとう。
寺川さん。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.